皆さんおはようございます。今日はルカの19章11節から27節を共に見たいと思います。ルカの19章11節から27節になります。これは新約聖書の155ページになります。普段だとこの箇所を読んでから始めますけど、今日はちょっと、メッセージの中で少しずつ進んでいきたいと思います。なのでまず初めにお祈りしてから始めたいと思います。ではお祈りします。愛する天の父なる神様、私たちが今日ここで集まれることができて心から感謝いたします。今からあなたの聖書を開き、一緒に学べる機会与えて感謝いたします。どうか私たち一人一人が心を開き、多分いろんなものを考えているかもしれませんけど、それをちょっと考えずにあなたの御言葉を聞くことができるようにどうかお助けください。そしてどうかまだイエス様信じてない人ももしいたら、今日あなたの素晴らしい愛と救いを、に気がつき、目を開き、イエス様信じれるようにどうかお助けください。あなたの力が必要です。どうか今働いてください。このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。今日は、多分実験場というとちょっと違う感覚になるんですけど、実験を考えると何かを、ね、理科とかで何かを作って、よくうちだったら爆弾かなんかお家で、ね、子供の時ですね、 今じゃないですけど、若い時はよく兄弟と一緒に実験をして、お兄ちゃんの方は何か迫力がないとつまらないという感じなので、よくね、どうやってやるかはちょっと今は教えません。男子が聞いているので、もしかしたらそれでいいアイデアだと思って自分で作るかもしれないので、それは教えませんけど、とにかくね、そうやって、よく実験をしたんですね。でそれでよく行ったら、ね、それを実際に友達に見せたり、そういう実験、そう実験考えるとそう考えるんですけど、この実験はちょっと違くて、私たち一人一人が、どういう態度で毎日生きていってるか、そういうテスティングという感じの方を考えたいんですね。もしあなたが仕事で、ボスだとしたら、ね、社長だとしたら、そういう場合だったら働いている人がちゃんとした人か初め知りたいですね、働く前に。で、その人が信頼できるか、ちゃんと従うタイプの人か、で多分いろんな質問をやり取りして、この人は本当に、正しい人なのかなっていうことに気がついて、多分その人を、仕事を渡すと思うんですね。ちょっと例え話か本当の話かちょっとわからないんですけど、薬剤師の人が、ある日、手伝いが必要だったんですね。このお話は昔のお話になるんですけど、その時には今の時代だと高校生じゃないと働けないですけど、その時には当時、ね、もっと若い時から働けて、でこのお話によると6年生ぐらいの、ね、お方をもうその時期で働けたんですね。なので仕事はするのには、初め学校に行ってからその帰り道で仕事をできるっていう感じで、6年生の男子の3人ぐらいいて、その人たちがこの薬剤師が 手伝いが必要っていうのを学校に行くときに見たんですね。で、昔なのでインターネットとかそういうのじゃなくて、もう本当に看板があって、手伝いが必要です。もしお金が欲しかったらっていう感じで、中に入って話しかけてくださいっていう、もう本当に昔の口頭なんですね。まあ、そしてその男子たちは、まあ学校に行って帰り道に一人が、じゃあ私はちょっと働いてみたいねっていうことで中に入るんですね。でそうするとそこの働いている場所で、ね、私が仕事が欲しいですっていうことでなんか変なことを、まあ、変っていうのはちょっと良くない単語かもしれないですけど、箱があってその箱の中にネジとか、ボルトとかそういうのがいろんなのがあったんですね。でこれを分けてくださいっていう仕事だったんです。これが薬剤の何の意味があるのかなって思いながらその1番目の子供は、分け始めるんですね。まあもちろんとってもつまらない仕事なので、何分経つと辞めたがって辞めちゃうんですね。そうすると2番目の、男の子男子も6年生が入ってきて同じことで同じ仕事をはいどうぞっていうことで箱があってその中に、ね、ネジとボルトそういうのがあってこれを分けてください、ね、こういうコップの中に入れて、ね、ちゃんと分けて終わったら伝えてくださいということで、やり始めると同じように、何分か経つとなんか、ね、やめちゃうんですね。そうすると3番目の男子の方は、本当に仕事が必要だったんですね。働きたくてお金が必要でっていう感じで始まるんですね。もう一日中かけてこのボルトとネジを全部分けるんですね。本当にもう部屋の中入るといろんなコップが並んでて、いろんなこうやって別々にできたんですね。で実はそれを整理している間に中にはお金も入ってたんですね。まあ今当時だと500円はあんまり買えないかもしれないですけど、まあ、昔だと500円もっと買えたんですね、まあ、そういう500円が入ってたんですね。でその3番目の男子は全部分けてでそしてこの500円玉を見つけますよってそこの薬剤師に伝えたんですね。そうするとその人はああよくやった、じゃあ明日から働きに来てくださいということでその500円を渡して、仕事をもらったんですね。そうするとその子供がちょっと変だなと思って、なぜ500円がネジの中に入ってたのかなと思いながら帰ったんですね。そしたら次の朝、ね、その3人と一緒に学校に行ってる時になんか3人とも、ね、昨日のお話を始めるんですね。ね、昨日さあの箱があってさなんか4ネジがあったよね、あれすごいつまんなかったよねっていう、ね、3人で話してたんですね。そうすると1番目の子供がいやそこでね500円見つけたんだよね。でそれ でもうあの多分ネジの中で多分500円が入ってるって知らないと思って、それを取って俺は仕事辞めたんだぜっていうことで、2番目の子供が入ってくるんだ。2番目の男子も同じことでそうだよ俺もさ働いてたら500円見つけたんだよ、で多分いらないなと思ってうちも取ったんだよ。で3番目の子はいやそれ良くないでしょ、だって正しいことはうちのお金じゃないからさうちは、ね、全部分けてから返したよって言って返したらまたもらってしかももらっただけじゃなくて、仕事もできるようになったよ、ああよかったねっていうことでちょっとそこであのその3番目の男子が何が起こってるかちょっと分かんないんですね。なぜ500円玉が、ね、3人ともあったなぜその中入ってたのかなっていうことで、薬剤師の人に話しかけるんですね。あの500円玉が昨日見つけたんですけどなぜ、なぜこういうことをやらされたん やったんですかって聞いたら、いやまず3人とも500円玉入れたんだよ、で私がもうご存知だったの、私が探してたのは私のことをちゃんと聞いてちゃんと従ってでそして私が信頼できる人を探してるので、1番目と2番目は500円取ったかもしれないけど、ね、ちゃんと働けないしちゃんと言ってること聞かないし、信頼できないからそういう人には私の仕事にはやらせれないから、ね、辞めてもよかったんだよ けど君はちゃんと私が言ったみたいにレジを分けて500円でも返したから私はあなたを信頼できてあなたにもっとたくさんのものをあげたいです。ということでそこで働き始めて、でまずはその、子供は、ちっちゃい働きから本当に薬剤を、知り合いの人に渡したり、放棄したり、そういうちっちゃな仕事から自分もその薬剤師という学びに入っていって、そういう働きに移ったらしいんですね。でしかもそれだけじゃなくて、そこの会社の儲けたお金全部を銀行に運んだり、もう何十万円とか運んでいって、けど信頼できたんですね。500円で信頼できるからもっと多くのものでも信頼できるっていうことで、こういうテストがあったんですね。なぜこのお話を今日するのか、実は今日私たちもテストがあるんですね。それは今日生きている今じゃなくて、これから来る人生のことで今やることが大切なんです。今日の話はここのルカの19節、まあ、例え話がありますけど、例え話は12節からで、ちょっと11節をはじめに読みたいと思います。人々が彼らのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるように思っていたからであると書いてあるんですね。ということは、まあ、この部屋の中を見ると大体の人は聖書のことを読んだり、教会に勤めているので、イエス様のお話は結構ご存知だと思います。けどここはちょうどイエス様の最後の部分でいろんな奇跡をやってきてるんですね。もう本当に有名になっている。で、そのイスラエルの中でも結構別れがあるんですね。イエス様をとっても人気に持っている人と嫌われている人で、2つで分かれてるんですね。でこの本当に気に入っている人、イエス様が素晴らしいと思って、この人がメシアだなと思っている人たちは、イエス様がこっからエルサレムに入っていることを見て、あ、多分ここだ、今だな、ね、イエス様が、自分の王国を建てるんじゃないのかなというワクワクの気持ちで待ち望んでるんですね。でそこでイエス様はこの例え話を伝えるんです。私が来るのはまだです、ね、私の王国、まあ、この例え話で書いてあるのは、遠くの口に行って、国に行って王位を受けるって書いてるんですけど、それは今じゃないんです。これから来ますという例え話が始まるんです。っていうことは、イエス様はいつかまた戻られるんです。今はいないみたいで、じゃあ何すればいいかと思うかもしれないです。なのでこの例え話が私たちに残されてるんですね。いない間には何するべきがいいか。で、ここで12節をお読みしたいと思います。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った、王位を受けて帰るためであったと書いてあるんですね。まあこの身分の高い人は、まあ一節ずつ言ってちょっと説明しながらいきたいと思います。この身分の高い人、誰かというのは、これは自分のことを伝えてるんですね。イエス様が、私は遠い国に行きます、でそしてまたいつか戻られます、帰ってきます、それは王位を受けてから戻ってきます。神様が戻られるとき、どうすればいいのか。まあ、それは13節と、実は13節と14節に2人のグループが出てくるんですね。一つのグループはしもべたち。で、もう一つのグループは国民たち。で、この2つのグループにちょっと分けていきます。なのでちょっと13節で14節を一緒に読んでから、ちょっと説明していきたいと思います。 彼は自分の十人のしもべを呼んで、十皆を与え、彼らに言った。私が帰るまで、これを商売しなさい。しかし、その国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私の王にはなってもらい、私たちの王にはなってもらいたくありませんと言った。で、ここで2つに分かれるんですね。しもべたちとこの国民たちで、すぐここで2つ見えるのは、1つは国民の方はこの偉い人、まあ、主人を従いたくないと堂々と言うんですね。でこの国民に住んでる人たちは、まあ、もしまた戻ってきたら、ね、あなたは従いたくない、もういらない、ね、そういう立場なんですね。ということは、しもべの方たちは、その反対なんですね。もし、国民の人が従いたくないという場合だったら、このしもべたちは、ね、この主人のことを聞いて従いたいという考えなんですね。ということは、このしもべが書いてあるのは、ここの、イエス様の後をついている人たちを描いているんです。イエス様の後、先ほども言いましたけど、このちょうどの時にイエス様を、人気になってた人と、嫌われてた人がいるんですね。まあ、パリサイ人とかは、ね、もちろんイエス様のことあんま好きじゃなかったんですね。けどその他には癒されてる人たちとか弟子たちとか、そういう人たちはイエス様の後を追いついて、しかもこの19章の始まりは、エリコの町に住んでいる、ザーカイさんっていう人までみんなイエス様の後に来てるんですね。なので、このしもべたちはイエス様をもう信じている人を描いてるんです。で、まず皆さんにちょっと気がついてほしいことはこれなんですね。この10人の中で、皆っていうものを渡しました。まあ、皆っていうとすぐピンとこないかもしれないんですけど、だいたい3ヶ月分の料金を一発で渡すんですね。で、その3ヶ月分を渡して、私がいない間これを使って商売しなさいということは、これを使ってもっとお金を作ってください、ね、もっとこのお金を働いてください、働かせてくださいという意味なんですね。なので、まずしもべたちは、いない間仕事を渡されたんです、ね、私が帰るまで、これで商売しなさいと書いてあるんですね。なので、まずは私たちイエス様の弟子としては、イエス様の弟子としては私たちは、神様から仕事を渡されてるんです、ね、これをしなさい。それは何か、それは神様の国に栄光になるものをしていきなさいというものを渡されてるんです。で、そうすると15節を見ると、この王が戻られてくるんです。ちょっと15節を一緒に見たいと思います。さて、彼が王位を受けて帰ってきたとき、金を与えて、置いたしもべたちがどんな商売をしたかを知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。ね、まあ、それはそうですよね。これを考えると、自分の、子供たちにどっかに出かけるときに、帰ってくるまでには、でこういう整理をしといてね、台所をきれいにしたり、リビングルームを整理したり、こういうことをしてきてね、ちょっと私出かけますということで出かけていく。そうすると、ね、出かけてる間に、なんか特別なものを買って、もしちゃんとやったらこれは渡したいなっていう気持ちで戻ってくるんですね。そして初めに聞くのは、ちゃんと私が言ったことをやりましたかっていう感じ で聞くんですね。それから見に行くんですね。それちゃんとしたら、そういうご褒美がもちろん待ってるんですね。同じようにこの人が出かけて帰ってくると、私があげたもので、私が言った通りにやったか見たいんですね。それはもちろんそうです。で、主人が聞くんですね、私があげたものにどうされましたか、 で16節で最初のものが、現れていった。ご主人様、あなたの1ミナーで10ミナーを設けました。
結構すごいですよね。1ミナーが10ミナーっていうの、10倍ですよ。すごいですよね。
そんないい儲けは、最高です。しかもここで皆さん気がついたかわからないんですけど、ご主人様、あなたの1ミナーって書いてあるんですね。あなたが私に渡したものがこういうことができましたよっていうことを書いてあるんですね。ということは、私は何にも持ってないんです。神様からもらったものを使うともっと儲けることができるんですね。ということは、神様からもらったものを使うはずなんです。で、この、ね、1が10になる。まあ、そうなると17節、主人は喜んでますよね。よくやった。良いしもべだ。あなたは本当の小さなことにも忠実だったから。ちょっとここの部分を、本当に、注目してください。ね、注目してほしい理由はちょっと今説明しますけど、あなたは本当の小さなことにも忠実だったから、ね、銃の町を支配する者になりなさい。ちょっとここ何個かのこと面白いと思うんですけど、一つは、で私たちの考えでは、神様が戻られるとそこから休みで自由時間っていう感じで、ね、リラックス。けどここのお話だと、1ミナが10ミナになった人には10個の町を渡して、これを支配しなさいということは、仕事がもっと忙しくなるんですね。で、一番初めに教えたお話みたいに、あの500円がちゃんとできたから、今度はもっと仕事を多くしてあげる、私のためにもっと働けることができますっていうことを書いてあるんですね。で、しかも、ほんの少しなことにも忠実だったから、ね、これちょっと18節19節も読みたいんですけど、この2つの違いをちょっと気がついてほしいんですね。18節、2番目のものが来ていった。ご主人様、あなた、ね、またあの言葉ですね、あなたの1ミナーで5ミナを設けました。主人はこの者にも言った。あなたも5つの町を治めなさい。ここで面白いのは、ね、その言語がないんですね。その言葉がないんですね。忠実っていう言葉もないし、本当に小さなことにも忠実だったからって書いてないんですね。っていうことは、ちょっと違いがあるんですね。10ミナと5ミナのちょっと違いがあるんです。っていうことは、小さなことでも忠実だったから。ちょっと皆さん、小さなことを考えると、どういうことを考えますか？私たちの人生の中で考えると、小さなもの。まあ、まず、今考える、今ここで座っているので、1秒1秒考えるんですね。1秒1秒はとっても小さなもの。今でも、ね、時計を見ていくと、まあ、見なくてもいいんですけど、ね、チャカチャカチャカチャカって本当に小さなもの。そういうものを考えますね。時間、ね。私たちがどうやって時間を使っていっているか。ね、それからもう一つ考えるのは、ちょっと今日の話で、サニーキッズクラブで1円のね、サニーキッズクラブでいたら分かりますけど、この1円の理由は。1円があります。で、これを考えるととっても小さなものなんですね。けど、小さなものでもちゃんと、ね、ご主人のために使った。こういう人、ね、時間、お金、体力、ね、そういうもの、全部この主人に使っているお方、がその十ミナのお方みたいなんですね。で、しかもこの二十節を見ていくと、今度はここまでは良いしもべ、よくやった、ね、いう言葉もあったし、ね、あなたに5つの町をあげます、ね、こういうのがあるんですけど、二十節に入るとちょっと変わるんですね。もう一人が来ていった。 ご主人様さあ、ここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。
ね、いい考えだったと思ってたんでしょうね、自分で。風呂敷で包んで隠すんですね。で、そこで21節で理由が書いてあるので、ちょっとそこも一旦読みたいと思います。あなたは計算の細かい厳しい方ですから、恐ろしゅうございました。あなたはお相づけにならなかったものの取り立て、おまけに、おまけにならなかったものも、刈り取る方ですから。すいません、ちょっと読みちゃんと読まなくて。ここで理由を作るんですね。私がなぜ、あなたを、ね、ちゃんと従わなかったのは、ね、私は恐れてたんですね。恐れてて隠しただけです。で、これを考えると、隠す、皆を隠す、なんで皆を隠す、ちょっとマタイの五章を考えたんですね。マタイの五章でこういう言葉が書かれてるんですね。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食壇を上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい、と書いてあるんですね。なので、この皆を考えると、この人は隠した。で、私たちが光をもらって、光をもらうときにそれを隠しません、ということがマタイの5章に書いてあるんですね。けど、このお話では、その皆をもらって隠したんですね。で、その光というのは、それは輝して他の人が神の栄光を見るために輝くためだったんですね。で、なので、そう考えると、この皆を描いて、ちょっと難しいんですね。この皆をなんて例え話なので、これが絶対にこれとか言えないんですね。けど、神様からもらったものなんです。で、神様からもらったものっていうのは、いろんなものをもらってるんですけど、そう考えると、もらったものを使って神様の栄光のために使う、そうするとそれがまた戻ってくるということなんですね。では、ちょっと日常生活の中でそれはどうやってできるか、どうやって私たちは神様の栄光、それはどうやって生きていけばいいか、どうやってその十ミナの人みたいになれるか、それはちょっとコロサイ人、もしできたらコロサイ人の3章にちょっと見てください。393ページになります。コロサイ人への3章の23節。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心からしなさい、って書いてあるんですね。ということは、私たちは神様のしもべなので、やることは全部神様に向けてやるはずなんですね。神様の栄光のために、神様にやる。私はしもべなので、主人のためを考えて生きていくはずなんですね。で、ここで面白くなるんですね。24節を見ると、あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリスト
イエスに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには、不公平な扱いはありませんと書いてあるんですね。ということは、私たちは神様のためにやったものはいつか御国が帰ってくるときにその報いがありますって書いてあるんです。じゃあ日常生活で私たちはどうやってそれをやるか、明日仕事行かなくちゃいけない、仕事ではどうやって神様の栄光のために生きていけるか、それはちょっと22節見てみてください。奴隷たちを、まあ、ちょっと奴隷と違うんですけども、似てる部分は奴隷たちは、給料、お金、必要なものをもらっていった。で、会社と会社にちょっと違うんですけど、まあ、同じ似てる部分があるので、ね、奴隷たちを、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌と鳥のような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさいと書いてあるんですね。じゃあ私が職場に行くときには、ね、社長が言ったことを、はい、わかりました、で心から神様にやるみたいにやりなさいということだったら一番ベストですよね。私たちが本当に神様のためにやってますよって言ったら、で本当にできるだけよくやりますよね。その同じように書いてあるんですね。で、けどこれを見ていくと、じゃあお父さんたちは、ね、21節、父たちを、子供を怒らせてはいけません。彼らを、気落ちせさないためです。ね、なので、お父さんたち、ね、子供に対しての、関係、20節、子供たちに、どうやって神様に栄光を用いるか、子供たちをすべてのことについて、両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。って書いてあるんですね。まあそう考えると、公園、すぐ、末広公園が、本当に家からもうすぐそこなんですね。子供たちいっぱい来るんです。で、何人かの親が、子供に対して、行く時間だよっていう時に、子供がよく、嫌だ、行きたくない、ね、もっと遊びたい、って言うんですね。そうすると何回か、ね、行くんですね。子供が、あ、でまた親が、行く時間だよ、早く、さっさ、行くよ。でそうすると来ないと親が行っちゃうんですね。で子供がそこにずっと残ってるんですね。で子供が多分30分か1時間遊んで、それで暗くなってるからやっとお家に帰るんですね。でそう考えると、それが、まあ、ある面普通なんですね。ある面普通じゃないはずなんですけど、普通なんですね、それが。けどこう書かれているのは、ね、子供たちも従って生きていると、で入る時間だよという時にすぐ素直に入ってくると、それを見ている親はなんか違うね。その面で神様の栄光が表しているんですね。で神様がくださったものをちゃんと使っているということなんですね。まあ、19節でも、夫たちを、妻を愛しなさい。辛く当たってはいけません。そうですよね。多分、まあ、18節でも、妻たちを主にある者にふさわしく夫に従いなさいとも書いてあるんですね。主によって。ね、ということは、私たちがどの関係でも何やっても、主にやるべきなんですね。なのでこのしもべたち、ここで書かれているのは神様のためにやるべきだったんです。で何やっても神様のためにやっていくはずだったんです。そうするとその皆がちゃんと使ってちゃんと戻ってくる。でしかもそれが最後に神様に捧げることができるんですね。まあ、この最後のしもべはそれをやらなくて隠したんですね。ということは神様が言ったことをご存知で、ね、これこう書かれてるんですけど、で私はこうやって時間を使う、こうやってお金を使う、こうやって子供を育てる、こうやって家族をやる、こうやって人生を生きていくって言って、その神様のものを隠すですね。それで生きていく人たちは、実は12節では、 悪いしもべと言われて、そこで注意されて、実は一つの皆が取られて、十皆のものに渡されるんですね。ということは、神様が戻ってくるときに私たちにどうしたか、審判を持つんですね。でその時には私たちは、この私たちが渡されたものにどうやって神様のために使っていったかをそこで言わなくちゃいけないんですね。もうこうやりますよ、やりましたよ、あなたが私に渡したものをあなたに渡します。でそこでもし神様のために一つもやらなかったらとっても悲しい立場になるんですね。で27節ではここでは最後にそこの民人国国民の人たちにこう書かれてるんですね。ただ私が王になるのを望まなかったことの敵どもは、敵と呼んでるんですね、みんなここに連れてきて私の目の前で殺してしまえ、書いてあるんです。ということは、もう2つのグループに分かれてるんですね。しもべたちで、しもべたちの中で2つに分かれてるんですね。神様を従って神様の後に忠実に、働こうとしているその人たちと、自分のやりたいことをやっている、その2つに分かれてるんですね、しもべの中で。けど人間的に、2つに分かれて、しもべと、国民の人たちなんですね。で国民の人たちは、私の敵ですって書いてるんですね。ということはイエスも信じていない人たちはその日、黙示録でもそう書かれてるんですけど、神様の前の御座 の前で立たなくちゃいけないんです。でそこで、もしイエス様をいらないという感じで生きていったらそこで裁かれるんですね、ここでは殺されますって書いてるんですけど、そこでは、生贄の火に投げ込まれると書いてあるんですね。なので今の生活がテストなんです。あなたはここで何をやるか、この人生与えられたもので何をやるか、どうやって使うか、それは神様のために使っていく、神様を従っていく、そうするともっと与えられていくんですね。そうするとそれをもっと使えていく、そうするともっと神様の栄光が表していくですね。それかもらったものを隠して、いや神様は大切だけど、これも大切だし、あれも大切だし、あれやった方がいいし、で神様を一番にしない、そういうしもべだと、最後の日、あの時イエス様が戻られるとき、そのときには、もう悲しいときです。嬉しくありません。で、そこで、この弟子たちに、あの日、伝えたかったんですね。で私は今、神の国を建てるわけで来たわけではないんです。私は帰ります。けど、また戻ってきます。戻ってくるまでに、ちゃんと働いていってくださいということで、私たちも毎日働いていって、忠実で神様をメインとして従っていくと、私たちもその十皆のしもべみたいに、よくやった、よくやった、そうやって聞きたいですよね、みんなも。その日になったらよくやった、あなたは、本当に少しなことに忠実だった、そうやって聞きたいですね。なので皆さんも、自分の時間や自分のどうやって使っているか、本当に毎日神様中心として生きていってますか、もし生きていってなかったら、ぜひこの話を見て、神様の働きだと、この人生だけじゃなくてこれからもどんどん続けていくから、それに使った方がいいなということで、神様のために使っていってほしいなと思います。では最後にお祈りして閉じたいと思います。 愛する天の父なる神様、今日こうして一緒にあなたの聖書を開き、このしもべたちを見て、いつかはまたあなたが戻られてきます。その時に私たちがちゃんと忠実であなたの働きをメインとして、従っていっていけるようにどうか助けてください。よく私みたいだと、いろんなこの世の中もので忙しくなったり、神様を注目しなくて、あなたの聖書や神様のこと、教会とか、いろんな他のものがあって忙しすぎて、あなたが一番となっていない、私の注目ではない、そして生きていくのがよくありますけど、今日の話を見て、どうか私たちも同じようにあなたに目を向けて、そしてあなたが戻られることを期待して、それをメインとしてあなたのために働いていけるようにどうか助けてください。この時を感謝しています。このお祈りをイエス様の尊い名前に対してお祈りいたします。